こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮竹哲郎です。
オブジェクトの沼田です。
シェアトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回も2つニュースを話していこうかなと思うんですけど、まずはじゃあ宮竹さんからお願いします。
はい、ニュースよりも最近、はい、フォーラナーベンチャーズのプリンシパルである、ジェイソン、ボンスティンさんが、書いた、まあ、考察記事、だと思うんですけど、まあ、そのブランドとしてそのクジラとピラニアを、認識して理解しする、べきだっていう記事なんですけど、まあ、そもそもクジラとピラニアって なんだっていう話なんですけど、アメリカですと結構その投資とか、の領域とかでよくそのウェールカスタマー、そのクジラの顧客、うん、ってよく、表現があるんですけど、いわゆるその、めちゃくちゃ買ってくれる人、とか、まあ、投資家であればめちゃくちゃ投資する人、そのお金を、うん、すごい持ってて、そこで、投資する人をクジラと、呼んでいて、で、この場合ですとピラニアっていうのは、まあ、その逆っていうか、そのまあ、ブランドをちょっと、まあ、ネガティブな表現ではあるんですけど、顧客ではあるものの、なんかいろいろ、まあ、ブランドを食べてしまうっていうのがなんかすごい変な考え方だと思うんですけど、まあ、すごい簡単な事例で言いますと、そのディスカウントコードをいろんなんか毎回違うメールアドレスを使って、ディスカウントコードを、取得して、それでその安く、商品を買う顧客とか、まあ、ちょっとインチキ臭い顧客っていうのがいいかもしれないんですけど、まあ、それをピラニアって、まあ、彼が呼んでいて、で、なんか、まあ、特にこの、経済環境の中でこういう話で、重要っていうことを、話していて、まあ、いわゆるそのどういう顧客が、ブランドとエンゲージしてるのかっていう理解度を高めるために、そのスーパーファンが誰か、まあ、いわゆるクジラが誰かっていうのをまず、知る必要がありますと。で、知る必要がある理由は、まあ、大体その EC ブランドですと、大体そのトップ 20% の顧客が、まあ、8割の売り上げ、を示すっていうのは、まあ、大体どのブランドでも、大体似ていると。まあ、リピート顧客がやっぱり重要だったりするので。で、逆に、その、クジラの顧客の方がその利益率が高かったりもするので、
うん、
まあ、毎回獲得しなくていいので戻ってくるので、まあ、そういう意味でも重要ですと。で、今回そのブログを書いたジェイソンさんは、ボノボスで元々働いてた方で、うんうん、で、そこでボノボスでそのクジラのプレゼンが実はあって、
はい、
で、彼らがどういうふうにクジラを定義してたかというと、その、一番その、最もお金を使ってくれる、人たち、っていうところで、いわゆるそういう人たちが誰なのかとか、どういうものを買ってるのかとか、によって、いわゆるそのどこで店舗をそもそも開くべきなのかとか、そういうのが、決まったりとか、あとはそのアウトドア、ホームブランドのサンデーっていう、会社ブランドがあるんですけど、そこは、顧客のその購入額ではなくて、いわゆるその離脱率でそのトップ顧客を、把握してて、いわゆる離脱しない人で、それをコホート別で分けて、いわゆるこのタイミングで入った人が、全然離脱しない、っていうのを見たりとかで、いわゆるその彼らがいろいろ見てたのは、その、お金をより使うと、離脱率が上がるのか下がるのかとか、それって関係ないのかとか、その購入時により多くのプロダクト商品を購入する人の方が離脱するのか離脱しないのかとか、サブスクを追加した人は離脱率がどう変わるのかとか、なんか結構そこら辺の、それを結構重要な指標として置いてたりしたので、なんでなんかそこをクジラをまず見つけて何をしてるかっていうのを把握するべきだっていうところと、で、逆にそのピラニアに関してはそこのダウンサイドリスクをどう削減するか、っていうところで、そこは逆に例えば返品、の、施策を変えたりとか、より、返品の、期間を減らしたりとか、 その無料で配送できる、レベルを変えたりとか、なんかそういういろんなやり方 のやり方があるんですけど、でもそのトップ 20% の顧客とその下の層の顧客をどう、よりあの増やす、あのそのトップの人をどう増やすか、どうそこをケアするか、っていうのがすごい大事なので、なんでまあそのジェイソンさんがレコメンドしてたのは、そのトップ 20% を把握するっていうところと、その次の 20%、 いわゆる 20% から 40% の顧客層が誰なのかっていうのを見つけて、その中で一番そのトップ 20% に入りやすい層をいかに見つけるのが今後大事になってくるっていうところを話してましたね。
なるほど。ボノボスとか結構なんかリピートしやすそうな商材で、なんかそのもともとなんか、いやもうお店で今でこそその路面店でやってるじゃないですか。もともとマンションの一室でなんかその半分その接客担当がついて、なんかそのなんていうの、これはどうですか、あれはどうですかみたいな感じ、なんか御用聞きみたいな感じでコンサルティングしてくれるみたいな感じの体験がもともとはやっぱ売りだったんですよね。ってなると男性ってやっぱそんなにね、自分からいろんなこういう服着たいとかっていうのがなければ、なんかそういう人がもう、あ、じゃあこれどうこれどうって言ったものを結構買うみたいなイメージすごくあって、そのボノボスの想定する顧客に対しては、なんでなんか そこでリピートしていくってすごいイメージつきやすいというか、うん、でなんか彼らセールスフォースで顧客を管理してるって言ってたんで、
うん、
あのそういうなんかしっかりなんていうのリピートする前提のそういう仕掛けになってるのかなとは思うんですけど、面白いですね。
なんか実際にその日本でもそういうことをやってるブランドってあるんですかね、そういうそのトップ顧客に対してのよりその接客を変えたりとか。
なんか、まあ、接客を変えるっていう形なのかは分からないんですけど、それこそ最近そのファブリック東京、森くんがやってるそのファブリック東京のなんかそのロイヤリティプログラムみたいなのが新しく刷新されて、なんかそのなんか最初スターターから始まってレギュラー、その後リーダー、最後なんかイノベーターみたいな感じで、そのポイント還元率とか、その先行受注会とかが、あの今準備中ってなってますけどなんかその新商品の案内先に行くとか、パーソナルコーディネートやれるとか、なんかファンコミュニティに招待されるとか、そういうのはなんかあの仕掛けとしてはあの用意してるみたいですね。でなんか一番そのなんか多分一番そのいいそのランクの人たちはどういうふうに多分なれるかを、まあ、自分も知らないんですけど、分からない、特に公表はされてないんじゃないかなと思うんですけど、とかあとなんかアウトドアボイスズとかは、あ、日本じゃないね、日本じゃないですね、
まあ、多分日本じゃなくても大丈夫
アメリカ、いやなんか自分も結構その、まあ、オブジェクトってまだ別にそういうのをあの準備したりはしてないんですけど、ツヤカバンとかでもなんかねやれたらいいなと思ってたんで、いろいろ見てる中で、そのアウトドアボイスズとかもなんかあのロイヤリティプログラムを去年ぐらいかな、うん、ちゃんとローンチして、なんか彼らって結構いろんなオフラインのイベントやってて、そういうイベントに参加するとなんかちょっとランクがアップするとか、まあ、基本的にはなんかあの金額ベースでブロンズ、シルバー、ゴールドって変わるんですけど、あの500ドル以上買ってるとシルバーで、でゴールド以上買ってる、あ、ごめんなさい、1000ドル以上買ってるとゴールドみたいな感じで、なんかそのそれぞれなんか得られるものが違うんですけど、あの、うん、それこそ早くゴールドの人はなんか2デイシッピングが常に使えますとか、うん、なんかお店でのイベントで多分 VIP の人だけ、ゴールドの人だけのイベントに参加できるとか、
うん、なんかそういったものに会えるとか、例えばです
か、ね、そういうのももしかしたら、はい、やめちゃってますけど、
まあアウトドアボイスはないですけど
アウトドアボイスはないですけど、なんかそういうのをなんかしっかり作ってて、ちょっとイベントに参加することにポイントも、もらえますみたいな、そういうなんかポイントで最終的にそのポイント貯まっていくとクーポンに交換できるみたいな、そういう仕掛けはしっかりなんか用意してて参考にはなりましたね。
確かに最近結構ここ 1,2 年いろんなリテールブランドがロイヤリティプログラムを結構立ち上げたりとか、そこでやっぱりそこのいいところって、もちろんそのリテンションの策にもなるんですけど、いわゆるその誰がよりそのトップ顧客なのかっていうのを把握するためのツールでもあると思うので、まあ、そういう意味でもすごいいいツールだなと思うので、なんかそういう系の多分このソフトウェアとかも結構出てくるんですかね。
そうっすね。あ、その誰がその重要な顧客なのかを特定してくれる。
ロイヤリティプログラムのなんかツールとか。
そうですね。ロイヤリティプログラムのツールは、なんか、まあ、 それこそ Shopify 系で言うとね、smile.io とかなんかいろいろ出てきてはいるんですけど、うん、まあ、あとコホート分析してくれるツールとかもいろいろあったりするんで、なんかそうですね、そういうの組み合わせて顧客をその特定するっていうのは、うん、まあやっぱね iOS のああいう問題があったんで、みんなやっぱアクイジションよりもなんか既存顧客をどうやってより買ってもらうかみたいなところに今短期的にはかなり目がいってんじゃないかなっていう気はします、
うん、そうですね。やっぱりその中で多分気をつけないといけないのは、ただその、その購入額が高い顧客とか、そのいわゆる LTV が一番高い顧客に対してやるっていう、視点もあるんですけど、それがなんか全部らにとって正しいわけではないので、
ま
あ、やってより頻繁に購入してくれるところを見たりとか、そこはやっぱりその詳細によってだいぶ変わったりするかなと思いますよね。
そうですね。なんか、本当高級ブランドとかともまたなんかね、消費財と高級ブランドってやっぱお客さんのね購買動向とかも全然違うと思うんで、
確かに
高級ブランドとかもね多分1年に1回しか買わないけどなんかすごい金額買うとか多分あるでしょうし、
なんでその場合はもうちょっとその額ベースで見たりするのがいいかもしれないですけど、場合によってはそのより頻繁に買うものに関しては頻度とかその数とかそういうのを、まあ場合によってはその同じその、うん、例えば服とかですと同じ商品の色違いを買ってるのかを見るとか、なんかいろんなパターンで見る、視点もあると思うので、まあそれでいわゆるその各ブランドそれぞれのいわゆるトップ顧客をどういうふうに洗い出すかっていうのは多分考えないといけないっていうところですね。
なんかあのクライアンテリングっていうんですかね、こういうの英語で結構その重要なお客さんに対してそのお店から直接連絡して個別に対応してあげるみたいな、なんかそういうソフトウェアとかもなんか出てきてて、なんかそのいわゆるお店でのこの接客の体験をデジタル上でその拡張するみたいな、あのお店からまあいなくなった後もその後まあメールとか SMS でよりコミュニケーションしやすくするみたいな、お店初のなんか CRM みたいな、そういう感じのソリューションとかも出てきてるんで、あの、まあ、個人的にもすごい興味ありますし、なんかやっぱり自分がされるとすごい嬉しいので、なんか特別感やっぱすごく出るじゃないですか、お店から、いや新作入りましたよとかってもらえると。あの、まあ、そういうのはね、すごい得意なセレクトショップの会社さんとかももちろんあるんですけど、なんか、まだまだその辺は、あのやれてないブランドも多いと思うんで、なんか
逆のブランドも出てくるんですかね。逆で、あのいわゆる大体どの D2C ブランドもいいカスタマーサービスを出したいわけじゃないですか、あえてめちゃくちゃ悪いカスタマーサービスっていうブランドをつけるっていうでもなんか日本でもそういう、ね、そういうなんかお店とかもあるじゃないですか、
はいはい、
それを期待する人っていうか、まあ、それがワークするか正直分かんないですけど、
ああどうなんだろうな、
悪い体験。
いやだから例えば逆に言うとセレクトショップでもう接客 しないでいいですバッグみたいな、
ああ
日本のセレクトショップであるじゃないですか、
あ、
はい、話しかけないでくださいバッグみたいな、はい、ああいう感じのなんかはありますよね。
あの それ以上になんかあのあえてあのめちゃくちゃ悪い接客をするっていう、でもそれがいわゆるブランドになるっていう。
アメリカにありますよね、なんかそういうレストラン。
ああレストランありますよね。
ああそうなんですね。
ぶっきらぼうな態度をとって、でもそれがソーシャル上で投稿してみんな話題になるみたいな、
で逆にそれをみんな期待していくので、だから OK とされるんで、いわゆる それって結局ブランドの問題でもあるかなと思うんですけど、なんかそれが例えばグッチとかがやるとそれはやばいですけど、さすがにでも場合によってはそういうなんかそういうブランド作りっていうのもまあ成功するにすごい
確かに、ね、
問題になりそうですけど、
まあ昔の裏腹のすごいイケてるショップって大体そんな感じでしたけどね
それは欲しがってたんですかね、
下打ちしてましたお客さんに
シュプリームの店員あるあるみたいなモノマネあるみたいだから、
個別のブランド名はちょっとあれなんです
すいません。
いやいや昔はねもっとすごい時代あったんですよ、その裏腹全盛期とかはもうお客さんが行列なしてたんで、もうスタッフが音楽聴きながらもうこんな感じでなんかまあまあまあ、
でもそういうブランドでもあった時もあったと思うんで、
そうですね、
まあ、そういう、はい、まあいわゆるそのただいい顧客、体験を出すっていうのがなんかそれもなんかいわゆる優しいっていうのがイコールではない時もあるっていうところですね、うんうん、
なんかリキッドデスとかもなんか独特のなんかブランドの世界観ありますしね。
そうですね、
うんうん、
はい、ここはブランドのイメージによって変えられるかなと思うんで、
確かに。はい、じゃあ、もう一つ私が紹介したいニュースを話したいなと思うんですけど、ウォルマートのメンバーシップ、ちょっと話も近いかなと思うんですけど、ウォルマートのメンバーシップ自体は2020年に生まれたサービスなんですけど、最近ウォルマートのウォルマートプラスのリワードをキャッシュバックするシステムがリリースされていて、アプリ上で買い物すると、キャッシュバックされるって、そのアプリ内で決済するときに使えるリワードが
ポイント
が使えるっていうサービスをリリースしていて、で結構そのウォルマートプラス自体結構いろんなサービスと提携してたりとかしていて、例えば Spotify のプレミアム6ヶ月無料で聞けますとか、パラマウントのストリーミング一定期間無料で使えますとか、あと最近話題になってたので言うと、冷蔵庫にそのまま食材を届けてくれる、インハウス、インホーム、冷蔵庫まで食材、食料を配達してくれるっていう、それもウォルマートプラスのプログラムの一部にオプションで利用ができるようになってたりとか、結構日本だとAmazon プライムって、 Amazon プライムの中でも日本のプライム会員の値段って結構安いので、うん、圧倒的に人気だと思うんですけど、アメリカだと年間$139、日本円で約 1.8 万円ぐらい、
うん
うん、で Walmart プラスだと13,000円ぐらい、$98なので、って考えると Walmart プラスの方が全然安いし、ストリーミングも見れるし、送料無料だし、でこうガソリンも安くなったりとか、いろんな組み合わせがあって、結構、まあ、プライム会員の、もう減ってますし、結構手強い相手なんじゃないかなっていうのはあるなっていうのをこのニュース見て思いましたね。
やっぱりウォルマートプラスはやっぱりすごいアマゾンプライムを意識していたので、うん、そのパラマートプラスの提携も、まあ、直近やった、ことですし、アマゾンプライムは逆にその、一人当たりに単価を上げたいために値上げをしていたので、
うん、
なんで、まあ、そこもいろいろ多分分岐点がもしかしたらこれから来るかもしれないっていうところと、あとはそのやっぱりウォルマートはリアル店舗を抱えてるっていうのはすごい強いものだと思うので、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそこをオンラインのショッピングだけではないっていうところで、まあ、だからこそガソリンとかそういうところも、できるかなとは思うので、うん、まあ、ここそのウォルマートも 2,3 年前にその社内メモがリークされたんですけど、そこでやっぱりグロサリー市場とかちょっとずつ落ち始めているので、彼らがやっぱり そこもいわゆるそのシェアをどう復帰させるか、っていうところを非常に気にしてたりとか、やっぱりそのアマゾンプライムが、結構取ってくるんじゃないかっていう説もあったので、そこでウォルマートプラスっていうのを立ち上げてやってたっていうところなんですけど、なんかそれぞれそのメンバーシップ制度をどんどんその向上させることによって、課題としてはそこでペイするのかっていう大変が出てくるかもしれないんですけど、でもそれによって確か、ウォルマートプラス会員の方が、より頻繁に購入してくれて、より1回あたりに注文、額も高いの で今のところペイしてるのかなっていうところですね。
それオンラインとオフライン含めてより注文してるってこと
ですか？オンラインとオフライン含めてですね。
あ、まあそうっすよね。やっぱオフライン持ってるっていうのはね、本当に
強いですよね。
強いですよね。
逆にアマゾンは、まあ、まだこれをやるかどうか分かんないですけど、最近ペロトンと提携して、ペロトンが今アマゾン上で購入できるようになったんですけど、なんかいろんな人たちが今考察してるのは、アマゾンプライムとペロトンが組むんじゃないかみたいな。
ああ。
Amazon プライム入ってるとペロトンのサブスクに入
れる。ペロトンのサブスクに、まあ、例えばディスカウントで入れるとか、なんかそういうことが、いわゆるそのバンドルの、そのメンバーシップにバンドルするっていう、ところが結構。
前なんかペロトンのコピー商品みたいなの作ってなかったっけ？
そうでしたっけ。
そうなんですか、昔作ってた、
まあ、作ってもおかしくない気がするんですけど、うん、
売ってた気がするけど、なるほど、ね、
あと一時期アマゾンがペロトン買収するんじゃないかって噂も流れてたわけなので、うん、あ、まあ、今回の提携はなんかそれ の事前のものなんじゃないかみたいな話も噂は成り立ってますけど、まあ、でもやっぱりこのウォルマートプラスはそのアマゾンとどう戦うかっていうと、まず多分その機能性を似たような感じにまずするっていうところでパラマウントプラスとか、
うん、
で今回キャッシュバックっていう結構大きいなと思ったので、うん、特にそのリアル店舗とかでも使えるってなると、ね、結構いいですよね。
そうですね、お得感ありますよね。
すでにお得感があるウォルマートに。
去年 e コマース EC が伸びすぎちゃって、今年逆にそのめちゃくちゃシュリンクしてる、うん、まあ減ってるわけじゃないけど、うん、まあ微増みたいな。で、あの会社、まあ、ブランドとかがリテイラーによっては EC がガッと落ちてたりとかする中で、やっぱこのウォルマートがオフラインの強みをなんかこうやって生かしてくるっていうのは、まあ、アマゾンへの唯一の戦い方なんじゃないかなって思いますね。
確かに、
うん、確かに。アマゾンってなんか店舗のなんかニュース最近なかったでしたっけ。
店舗ちょこちょこ出して、いるので、あのそれこ そのモールを作るとか、
あ、
そのファッション系のストアを作ったりとかしているので、はい、まあ、ちょっとそこの調子が正直どうなってるかは分からないっていうところと、あとグロサリー系はいろいろ展開は未だにしているので、
アマゾン
の
スマート入れたりとか、
はい、
冷蔵庫とかも噂になってましたもんね。
冷蔵庫とか噂になってましたね。なんで
フォースターストアだっけ、前あれは閉じちゃったね。
あれは閉じましたね。
そうだよね。
なんであとはそのあのアマゾンに関してはソフトウェアは持ってるので、いわゆるその無人レジの技術を持ってるので、
うん、
それをなんかいろんなガソリンスタンドに入れようかみたいな話は、一時期出てたっぽいですね。
へー、
なるほどね。あー、まあ、ガソリンスタンドだと一気に拡大できそうですもんね。
そうですね。でそこでいわゆるそのあのアマゾン GO 的なもう入ってそのまま出られるみたいな、うん、で場合によってはそのアマゾンアプリ経由でガソリンもそこで全部決済とかもできるようにしたりとか、うん、いろんなパターンが生まれるので。
確かに。はい、じゃあ今回はそんなところで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでは毎週発行しているので、ぜひ概要欄からぜひチェックしてみてください。ノートでもあの記事更新してるので、そちらも概要欄に貼っておきます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。